バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大島です。そして相棒はこの方、スペイン初戦にユーロリーグ観戦と充実した1週間でした、ケンジヒルキー。い
お
や
は
いや
ようい ござ
や、
いま
お
す。
はようございます。何時ですか、今。
ただいま、朝の6時15分です。
いやー、すごいっすね。6時。
ああ、いえ、はい。
申し訳ないです、なんかね。
とんでもないです。何がおもろいって、
はい。
スペイン人は6時とかからがっつり行動してたりはそんなにしないんで。
ああ、
別
いや、
になん
そうね。
か、僕、まあ、散々ツイッターとかで、まあ、X ですか、今で言う。
はい。
散々揶揄したりしてますけど、そのスペイン人が働かないだろう、なんかだらしないだろう、みたいな。
はい、はい。
働かないというよりかは、なんか、一日がめっちゃ長く使うから、
はい。ああ、夜
なん
まで
か、
だらだら、だらだらって言い方悪いか。
だからね、なんか朝が別に遅いことはないんですよ。普通に僕も今、学校が始まったんで、ちょっとさすがに
お
スペイン語を習得しなきゃいけないかなと思っ
ー。はい。
て。なんで、朝普通に8時過ぎのバスに乗って学校に行くんですけど、もう全然
はい。
パンパンだし。
お
そう。で、その代わりなんか夜、10時とか11時ぐらいまで人がこう結構練り歩いてたり。
ー。うん。
するんですよ。その、なんていうんですかね。日本みたいに働いててサラリーマンが帰ってきたり、まあ飲み歩いてたりの層だけじゃなくて、普通になんかファミリー層も
あ、
10
遅いん
時
だ。
過ぎてもうろうろしてるみたいな。なん
じ
か
ゃあ、
そこが違いがある。
治安は
あ、
いいって
治
こ
安
とです
いい
か？
ですよ。治安いいで
お
すよ。
ー、よかっ
ス
たよかっ
ペイン
た
は
です、それ
結構
は。
治安はいいみたいですね。その、まあ、さすがにマドリードとか、バルセロナとか行くと、
うん。
その、まあ、いろんな人種もいるし、
はい。
なんかいろんなカルチャーが混ざり合ってるのもあるだろうし、ってい
うん。
うところで、ちっちゃい、こう、なんていうの、スリだとか、なんかそういうのはちょっと
路上
増
荒
え
ら
る
し
は
とかね。
する。そう、増えるらしいけど、その、なんかじゃあ、やれ人死にが出たとか、そういうのはスペインはすごく少ないみたいで、
それはそれは。
うん。で、
大事
まあ
っす
僕のい
ね。
るところは、そこよりもさらにぐんと少ないんで、結構、もう本当に女の人が、まあ、それはもちろん危ない場所はないとは言いませんけど、でも全然街中はもちろん僕の家、ちょっと街から離れてますけど、もう全然女性が一人で歩いてたりとか、夜、全然大丈夫そうっすね。
おお、それはそれ
う
は。
ん。
ええ。
は
そんなね、ひるきさんのスペイン生活ですけど、
い。
まず開幕、まあ、惜敗だった
うん。
みたいですけど、無事開幕して。
はい。
どうでし
開幕い
た？
たしました。まあ、日
印
本と一
象
緒
は。
で、ちょうど開幕週が一緒だったんですけどね。
はい。
初戦はね、やっぱ、僕のチームが、まあ、何回も言ってますけれども、その、ユーロリーグっていう、まあ、日本、ヨーロッパのトップクラブが参加する、
はい、国際大会ですね。
サッカーでいうところのチャンピオンズリーグですよね。
うん。
があるんですけど、そこに参加してるバレンシアバスケットっていうのが、僕らの、まあ、大元って言っちゃいけないけど、
はい。
トップチームなんですよ。
はい。
で、なんで、僕らの抱えてる選手っていうのは、そのバレンシアバスケットが将来取るであろう、もしくは取れるかもしれないから、育
うん。
ててね、みたいな、
はい。
選手たちしかいないんです。んで、今、何歳から何歳？一人16歳が17歳になったばっかりか。17歳から22か3？で、一人だけ30歳のベテランの選手、まあ30歳って全然普通の選手ですけど、僕らの感覚で言うと。
で、
一
そ
人
の
イン
チー
サイ
ム
ド
と
の
して
ポジシ
はあ
ョ
れなんです
ン。
ね。そ
そ
のチーム
う。
的、構成的にはかなりのベテラン枠。
そう。で、あとはみんな若いんで。やっぱ荒いっすよね。もう、
なるほ
イ
ど。
ケイケ。
ああ。
で、初戦は、その、まあ、同じく、トップリーグに、スペインのトップリーグですね。うん、にチームを持ってる、ジュベントゥーツ・バダロナっていう、バルセロナの近郊に、うん、ホームを構えてるチームのセカンドチームがあるんですけど、こちらは、直属の育成組織っていうよりかは、ちょっと G リーグっぽい運営をしていて、
うん、はいはい、
バルセロナの近郊のこのプラットっていう街を、
うん、
まあちょっと盛り上げようという意思も感じられるがために、うん、
はい、
まあ外国人の選手も入れていたり、
うん、
ベテランの選手も入っていたり、地元の選手も入っていたり、はいはいはい、と、そのジョベントゥトゥ、バダローナの育成選手の合わせ技みたいな。
うん、はい。
で構成されてるんですけど。
強いっていう話でしたよね、相手が。
強い強い。去年、だから、まあ、育成チームなんで、相手も。
うん、
去年のプレイオフで勝って、昇格の権利を得たにもかかわらず、
ああ、はいはい、はい、
ああ、俺らはそういうのじゃないっつって。
いかなかったと。
うん、そうそうそう。まあ、レベルはむちゃくちゃ高いですね。その、バスケットの、なんて言うんだろうな。スキルとサイズはもう全く違いますね、日本とは。
ああ、
うん。まあその B3 っていうもので並べたときには、もう全然、うん、お話にはならないですね、多分。まあ、B3 のトップチームが、外国籍の選手とかがいて、まあ勝負になるチームが1チーム、2チームあるかな、ぐらいの。
なるほど。だ去年の岩手とかが参戦したら、うん、まあ、戦える。
まあ、戦えるでしょうね。
なるほど。
なんだ何しろやっぱ大きいんで、
はいはいはいはい、
その国内選手が大きいんで、全体的にやっぱ、もうガードから、じゃあ190あります、194あります、で、ウィングが2メートルありますとか。
でかいですね。
96、7ありますとか、で、まあ、インサイドのサイズは変わらないです、対して。
なるほど。はい、
ただ、まあ、育成チームが、ね、4つぐらい入ってるのかな、うちのリーグは。
はいはいはい。
で、あとは、もう普通にそれぞれの町、オラが町のチームで頑張って昇格して、まあ、B2 みたいなところに上がりたいチームたち。
はい。
なんだけれども、若いチームがやっぱ多いで、まあ、あとその、なんていうんですかね、スペインの構造的に、こう、まあ、ヨーロッパ結構どこでもそうなんですけど、下の方のリーグって、こう、上の方に行く子たちの、ステッピングストーンというか、
はいはいはい。
な意味合いが強いんで、まあ、若い選手が、割合多いのは多いんですよ、どこのチームも。別にその、オラが町チームだとしても。
はいはいはいはい。
なんでまあ、スキルとかサイズはもう日本とは段違いに、その、レベルが高いところにはありますけど、
はい。
まあ、ミスの質はあんま変わんないですね。
ああ。
わお前、だってお前そのプレイ昨日練習でやったやん、みたいなのとか。
はい。
もう、相手にボールぶん投げるようなスパイみたいなパスミスしてみたりとか。だからそういうのはもう世界共通だなと思います。
株になっていくとそういうのが増えていくと。
そうだね、と。
あれ、試合中は、ひるきさんの役割は
試合中はね、僕はオフェンスの今チームの課題だったり、はいはい、まあ次の対処法だったりをこうヘッドコーチにいっぱいいろいろ伝えて、どうしたいとか、どうした方がいいよとかっていうのを、まあ決めるのは結局ヘッドコーチなんで。
どうす
か、まああとはその、
ヘッドコーチの時とは違うわけじゃないですか。逆の立場。
はい。
やりやすい、やりにくいなど、あります。
まあ、やっぱでも、 責任はないんで、なんか、心は楽っすね。
なるほどね。
うん、自分がゲームに持ってる影響力の割合多くないんで。
はいはいはいはい。
なんか、まあ、張り詰めた感は少し少ないかな。で、やっぱどうしてもヘッドコーチとか選手の時と比べると。
なるほど。
うん。まあ、その分、なんか日々の積み重ねがきっと、こう、アシスタントコーチの質を分けるんだろうなとか思ったりするけれども。
なるほどね。
うん。まあでも、いいっす。4年間頑張ったんで、ちょっと一回お休みっていう感じで。
勉強しつつ、心 は
そうです
ね、
ね。
少し心の負荷を下ろしつつ。
うん。でもなんかね、やっぱ、結構チームによって、特色があるというか、スタイルが違うというか、で、まあ、スペインだからっていうのもあるかもしれないけど、
は
あんまりこのガチガチ系のコーチがそんなにまだ出会ってないんですよ。
お、はいはいはい。
まあ、わかりやすく言うと、セルビア人とかなんか、ああいう系のもう選手バンバン詰めていくタイプのコーチをまだ見てなくて、こっち
はい
も。
はいはいはい、なるほど。
割とこう、オッケーとまでは言わないけど、そのなんか、選手に対してそこまで責任をアホみたいにこう、押し付けてるクラブがまだ出会ってないんで、こうだからミスしてんだろうとか思いながらも、でもまあ、彼らのスキルとか、こう、能力がどんどん伸びていくのもそういったところに。まあ、だからそのバランスですよ
なるほどね。
ね。うん。きっとなんかスペインの中でもそのバランスはどうなんだ議論がいつか当たるんだろうなとか思いなが
でしょうね。
ら。はい。
まあ、そしてユーロリーグも行かれてましたね、観戦に。
ユーロリーグ行きました。
これは
まあ、
も
もう
ちろん全くの別物ですね。
はい、別物でしたね。これはすごかったですね。僕が今まで見たバスケットの中では、こう、一番、ワンポゼッション、ワンポゼッションをダラダラしないという意味では、一番、こう、質の高いものを見れたかもしれない。まあ、NBA ももちろん見に行ったことあるんですけど、僕はプレイオフ見に行ったことないから、
NBA もシーズン中はね、ちょっとま
結構
た
だ
違い
ら
ま
だ
す
ら
か
や
ら
る。
ね。やります
うん、
ね。
なんで、そういった意味では、最高に楽しかったですし、ヨーロッパのお客さんはいいですね、雰囲気が。うるせえ、本当に。で、全部の笛に文句言ってるんで、
ああ、なるほどね。
こら、審判も、ちょっと一緒に何人か見に行った人間がいたんですけど、日本人の子が、これ日本のレフリー、試合中泣きますね、とか言って。
その日本
も
人
ち
の
ろ
方はスペインで働いている方ですか？
ん。そうですね、はい。うん、現地に今いて、1
なる
年以上い
ほ
るんじゃないかな、も
ど。
う。はい。
同じチーム？
僕のクラブに所属してる子と所属してない子一人ずつ。
すごい、
うん。
早くも日本人コミュニティもありつつ。
日本人コミュニティでも小さいっすね。なんか基本的にはもうないものだと思った方がいいっすね。
まあ、そうっすよ。海外行くと、なんか中国人とか韓国人の結束の強さを感じますもん。
うん。なんかそうそう、日本人そういう意味で結構薄情というかドライという
はい、全然ですよ
か、ありますね。なんか、言うて、カリフォルニアの日本人コミュニティとかも、まあ別に、もうなんか一緒にやるんだったら一緒にやるでもいいけど、そんな助け合ってまでぐらいのことはないですもんね。うん。そういうのはやっぱ面白いですよね。国民性とい
出ますよね。
う
そんな充
か。
実した1週間にさら
あ、
に。
でも、
はい。
残念だったのは、ケンバ・ウォーカーが怪我で。
もう怪我したんですか？
あいつ今、怪我で今、ロスター入ってないっす。
出てないってことですか？そもそ
出
も。
てない、出てない。試合に出てない。
試合中に怪我したわけじゃなくてね。なるほど。
ノーノーノーノー。うん。
へ
あいつまた金奪う気っすよ。も
え。
う1年で5、6試合だけ出て。
いやー、ちょっと、まあでもやっぱり、あの体格で長年ってきついんでしょうね。もう NBA の途中から怪我キャラでしたもん
そうですね。
ね。ひるきさんより全然小さいですよね。俺のが近いぐらいですよね。どちらかというと多分。サイズ感、ケンバ
あ、あ
の。
と、ケンバーっすか？
は
ケンバー全然180台じゃないですか。
い。ああ、そう、前半っすよね。多分、しかも。
ちっ
いや
ちゃいっすよ。僕、ニューヨークで一回、彼がね、まだユーコンの時にね、
ー。おほほ。
それこそ僕らが、ニューヨークのストリートの大会とかで、武者修
はい。
行みたいなのを、まあ昔してたんですよ。僕、
はい
今
はい。
日入りする前に。
うん。
で、有名な高校とか何個かあるんですよね。まあ、
うん。
ラッカーパークっ
はい
てい
はい
うのだったり、
はいはいはい。
なんだったりとかで、結構
KD
僕
がめち
ラッ、
ゃくちゃした
そう
ダッ
です。
カーパーク。はい。
で、ラッカーは僕は出てないですけど、結構他にも有名なコートが何個かあって、大会出てたんですけど、僕らの後にケンバの試合があったりして、で、なんか、その年僕ら結構調子良くて、日本人が3人ぐらいと、あとは、セルビア人が何人かと、アメリカ人で構成されたチームだったんですけど、結構調子良くて、こう、プレーオフ行くか行かないかぐらいの感じで、で、レベルもすごい高い大会だったし、で、お客さんむっちゃ多いから、わ、今日、なんか俺らもやっぱ捨てたもんじゃないな、頑張ってきた甲斐があったな、とかって思ったら、次の試合がただ鍵盤が来るっていうだけだったっていう。
それ見たさだった
そう。
その頃からじゃあもうスーパースターだったわけですね、ケンバ・ウォーカ
まあ、地元の子ですしね、彼は。
ーは。ああ、そっか。
ニ
なる
ュー
ほど
ヨークだ
ね。
と。はい。
いつか見れるといいですね。生ケンバ。
生けんば。
生ケン
でも
バ。
やっぱ、まあ、元 NBA 選手ばっかりなんで、ユーロリーグとかになると。
そうですね。
面白いですね。
シャバス・ネイビアとかね。
そうですね。ネイピアは今年いるし、あ、ね、ネイピアと同じチームにテオドシッチいるし、僕がこの間見に行った試合の、相手のポイントガード、マイク・ジェームズっていう、選手でしたし。は
いいなあ。そういうの見たいっすね。ちょっと怖いけど。現地
い。
に
でも
人
や
が
っぱ、
いなかったら行きたくねえな。
ヨーロッパのバスケットは多分、ちょっとやっぱ人生で一回見た方がいいですね。バスケット人としては。
なるほ
めちゃくちゃ面白いですね。
ど。
もうなんか、感性がやっぱもうみんな、アメリカ人も、エンタメをこうなんていうの、骨の髄までこう理解してる人たちだからって、ゲームは楽しんでるんですけど、なんかやっぱ、ちょっとマナーがいいんですよね。
アメリカ人の方が。
ヨーロッパの人は、なんか、たがが外れたように試合を楽しんでるから、
なんす
も
か
う
ね、やっぱ
全、
サッカーも同じ印象ありますよ
そうそうそ
ね。
うそう、全部の笛に、死ぬほど文句言って、会場中がうるさくなって、なんか女の子の子供とかが耳をこう両手でこう塞いで、あーみたいになって、泣きそうになってるのを近くの酔っ払った親父どもが、お前もまだまだだなって言いながら笑ってるとか。
白煙灯とかありました？
いや、スペインはね、あんまりないんじゃないですかね。
ああ、やっぱギリシャとか。
ギリシャ、セルビア、トルコじゃないですか。
なるほどね。
ただね、今年、まあ、一応時事ネタとして言うと、まあ、イスラエルとパレスチナは、まあ、
そうだ。
戦争がスタートしてしまったということで、
そっか。
マッカビに一個チームが、マッカビテルアビブ、にチームがあるっていうチームがあるんですけど、そこのチームが、 あとはね、その下のユーロカップだったりなんだったりにもね、イスラエルのチーム何個かあるんですが、ホームゲームは全部キャンセルかな？
まあそうで
の
すよ
発表
ね。
が出てて。だからまあ、ウクライナ、何年か前のウクライナ、ロシアと同じ状況ですよね。で、
まあ、向こうの戦争っていうか、もうほとんどテロに近い戦い方だから、スタジアムなんかで試合、のんきに試合やってたらね、普通に爆撃されそうっすもんね。
そうですね。で、構。まあだから何年か前にロシアがウクライナに侵攻した時も、まあその、いい悪いはもうちょっとそういうポリティカルな話は置いとくとして、セスカモスクワっていうすごい有名なチームが、サッカーでも有名ですけど、とかは今ずっとユーロリーグに参戦できないでいるし、どうなるのかなっていうのはちょっとヨーロッパのバスケ関係者の中では、取り沙汰されてますね、話としては。
そうですよね。しかもロシアはね、グライナーの下りもあったし、行くのもちょっと勇気がいるもんなっていう感じになっちゃうでしょうね。
なんですかね、でももう金に釣られて行くやつがいるんじゃないですか。
ものすごい信じられないような大金を提示されて。いや、そんないいですね。ユーロ事情も学べるトラッシュトーキングセオリーということ
ユーロ長めでごめんなさいって感
で。
じ。
僕もちょっと追いたいんですが、まだ開幕節が、なぜか。そう、これに備えてね、俺、ユーロリーグ TV 入っといたはずなのに、全然なんかログイン不具合が出ちゃって見れてないというね。
なるほど。
来週までには。てか、そうだ、ひるきさんもね、むしろ B リーグをあんまり見れてないっていう
そう
あれ
なん
でで したっ
す
け？クラ
よ。
ブチームの Wi-Fi だと強いんでしたっけ？
そう、体育館の Wi-Fi、体育館っていうか、まあ、施設が大きいんで、そこに行くと強いんですけど、家の Wi-Fi は結構鼻くそっすね。なんか、この間だから、VPN 通して、まあ、VPN 通すと遅くなるのしょうがないんだけど、なんだっけ、バスナビじゃなくて、なんだっけ、日本で使って
バ
るや
ス
つ、
ケッ
バスケ
ト
ット
ライ
ライ
ブ。
ブか。バスケットライブのアカウントポチポチってやって、VPN 通して、ペーンってやって、もう全然動かんの、これダメだと思ってほっといて、リビングルームで飯食ってたら、オフィスからいきなり日本語が流れてきて、30分後ぐらい。そういう感じなんで、ちょっと
一応、
なん
だ
か、
から、そういう、クソ遅いけど、つなぐ努力はされてるわけ、なされてるわけです、ね。
見れ
30
ない
分
わ
間。
けではない。
なるほどね。
そうなんですよ。
どうなることやら、TTT。その辺も
どう
解
な
決
る
す
こ
れ
とや
ば。
ら。
いいですね。ということで、今日は、日明け最終回なんですが、その前に株式会社ダブドリより、ささっとお知らせでございます。ザ・ライズ・イライサの追求、若き日のコービー・ブライアント好評発売中ですが、珍しく新刊重なっております。ダブドリの新刊、ボリューム18も出ます。10月27日発売、表紙はサンロッカーズ渋谷の田中大輝選手、ベンドラメレオ選手、小島元気選手。ザ・ライズの方はね、コービー・ブライアントの方はもうすでにリアル書店さん、そしてアマゾンさんをはじめとした各ネット書店さん、弊社ネットショップにて発売中です。W18 の方もネット書店さん、弊社ショップではすでに予約開始してますし、ビレバン秋田オーバ店さん、刈谷のね、サンプラスカフェさん、大阪モモブックスさん、金龍堂丸文店さんなどなど、その他マイクを扱ってくれてる系のね、リアル書店さんは予約可能だと思いますので、ぜひぜひご検討いただければと思います。というわけで、さっくりお知らせでございましたが、じゃあ、ティア分けいきますか。B3 編ですね。今週は。
B3 編ですね。じゃあ、どんどん行きましょうかね。例によって例のごとく、まあ、B1 から B1、B2 と聞いてくださってる方は、おそらくご存知だと思いますが、今期は、S、A、B の3カテゴリーに分けさせていただきたいと思います。S は優勝候補。A はプレイオフ確定。B は残念ということで、プレイオフはまた来年チャレンジしてねというような打ち上げになっております。 ということで、上から行きましょうかね。東日本のチームはね、なくなっちゃったんですよね。東日本というか、北日本って言ったらいいのかな。
東北にチームがないですね。
そう。
岩手がい
なん
なくなっ
で、
て。はい。
一番上がなんと埼玉というね、
うん。
B3 リーグでございますけれども、
は
行
い。
きましょうか。
うん。
埼玉ブロンコス、昨年はリーグ戦、レギュラーシーズン2位、昇格は惜しくも1ゲーム差で静岡に敗れ、
はい。
プレーオフで敗れて、昇格を逃したチームです
うん。
が、帰化選手の、
ウィル。クリクモ。
そう、ウィル・クリクモアを、残留させることに成功した、もしくは、まあ、ウィルが取られなかったという言い方ができるのかもしれないですが、
はい。
埼玉、今季はどうなるかというところでいくと、私の予想では A です。
おお、プレーオフは行くけど優勝は厳しいんじゃないかと。
ちょっと昨年のパーツというかピースがすごくハマっていたなというのがあって、それほど、まあ、今もう B3 が開幕をしていて、2試合終えている段階なんで、まあ、若干材料があるというところで、行くと、去年ほどの圧倒的な感じはあまり感じられない。ただしかし、まだ2試合というところもありますし、最初の、まあ、開幕っていうのはどのチーム、若干こう、錆びついてる感は、ね、
まあ
ど
そ
の
うで
チー
す
ム
ね。
もあっても不思議ではなかったりはするので、まあ、S 寄りの A です。はい。続きまして、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ。昨年はプレオフ進出で、昇格を果たした静岡に敗れた、プレオフで敗れたチームですね。今季は、彼らは A です。プレオフには行くと思います。まあ、佐賀から徳川であったりとか、豊田合成から岩林くんであったり、岡山から、チュクディエベレマザーバであったり。まあ、割と、補強には成功しているんじゃないかなというところですね。岩林くんをね、取れたのが結構大きいですね。彼は B3 ではすごく活躍をしていて、もう一個上のカテゴリーでやっていても全然不思議ではない選手なんですが、これ
な
は
る
いい
ほど。
獲得だと思います。
お
あとは、御大、宮田聡、いつまでプレー
お。
をするんだというところ
八
で。1978
年。
年生まれ。
しかも、早生まれだから、77年の代ですね。
そうですね、77年の代っていうと、45歳。
そうですね。はい、46になる代。
頑張りますね。
すごいですね。
はい。じゃあ続きまして。品川シティバスケットボールクラブ。昨年は、下位に甘んじておりました。開幕節は、なんと山口を相手に2連勝というところで、例年にはない、スタートの仕方をできた品川ですが、こちらは B となります。プレーオフにはちょっといかないかなという気はしますね。
なるほ
昨年
ど。
よりだいぶ陣容は良くなってきて、リーグ戦をかき乱すイメージはあるんですが、プレーオフに行くかなっていうと、ちょっとまだピースが足りないかなという印象はありますね。
まあでもすごいですね。何せ、去年でしたよね。開幕からめちゃくちゃ連敗して20連敗ぐらいしたの。
そうですね。でもそこか
比べ
ら
る
10
と。
個ぐらい勝ってますからね。
はい。確かに。
はい。なんで。まあ、逆に言えば、バジェットがそんなにないなりに、地道にこう成績を毎年良くしているという点は評価してもいいのかなというふうには思いますけどね。
なるほどね。はい。
はい。ではどんどん行きましょう。アースフレンズ東京 Z、B2 からの降格をしてしまったチームになりますが、こちらはどうなるかというところでいくと、B です、僕の中では。
おお、プレーオフいけない。
迷いましたけれどもね、開幕節は八王子ビートレインズと試合を行って1勝1敗ですかね。
ですね。
はい。ちょっとこれが2勝じゃないとなというのは若干あるというところと、ファイサンバーが、獲得をできたのはすごく大きいなと思う反面、はい、彼がフルでちゃんとプレーをできるかどうかが一つ大きな鍵になってくるかなと思います。彼がシーズンを通して満足にプレーできるんであれば、
はい、
ここはだいぶ変わってくるかなというところですね。
なるほどね。
はい。あとは、長崎から、
はい、
近藤、選手、シューターの選手を獲得してますが、
はい、
彼をしっかりこう、上手に活かせるようなチーム作りのようにはあんまり覚えなくて。
なるほどね。
あれは長崎であって、だから彼がこうあそこまで輝けることができたのかなというふうに僕は感じてるので、なんでちょっとあまりプレーオフに行く未来が見えないなというところであります。
なるほど。
はい。続きまして。
スタメン小さいですね。
小さいですね。
ガードの選手並べて、それと、ニック・アーレン選手もそんなでかくないし、ジェイコブ・ランプキン選手。ジェイコブ・ランプキン選手206センチ。ちっちゃ、
そうなんですよ。
近いからね、アスフレ見に行こうかな。
アスフレのファンの人たちは、なかなかクレが強いですからね。
スベスベさんとバボさんしかわかんないけど。まあ、十分だ。その2人分かって
ます。その2人で十分良いんだよね、なんか。
はい、
はい。というところで、はい。次に参りましょうか。次は、立川ダイス。
はい。
立川ダイス。開幕節は、連勝いたしましたが、三重相手に連勝いたしましたが、私の中ではプレイオフにはいかない。という予想です。
なるほど。
まあ、これは、プレシーズンは見に行ったので、東京ユナイテッドと立川の試合を。
そう、言ってましたね。
そう、まあ、笑い、あれ、これプライベートでしたっけ、トラッシュトーキングセオリーでしたっけ、言ってたの。
YouTube の日っすよね。放送に乗って。配信に乗ったかは分かんないですね。
まあ、とりあえずひどかったんですよ、立川の内容が。
はい、
もう、何をしてるんだっていう、もう外国人は全然好き勝手やってるし、日本人もコントロールできてないし、なんかあんまり高いレベルでプレーできてる選手もいなかったんで、まあ、僕の中ではちょっとはっきりと、コマが足りないと思います。で、どこでじゃあ得点を取るんだっていうところでいくと、アメタニ選手とマチー選手が相当頑張らないと、きついだろうなというふうに正直思いますね。なぜならば、外国籍の選手が、そこまで僕は得点源であったり、ゲームを支配できるようには思えない。で、フィッツジェラルドは得点力がすごいんですが、
はい。
何しろ若くはないんで。
そうですね。
もう33かな、
33
になるんで。
はい。
なんで、で、やっぱり衰えは見えてると思います。っていうところでいくと、ちょっと彼らがじゃあこの先リーグ戦で勝ち星を積み重ねていくっていうのは、難しいんじゃないかなと思ってます。
なるほど。はい、
はい。続きまして、東京八王子ビートレインズですね、先ほども申し上げましたが、東京アースフレンズ Z と開幕節は1勝1敗で星を分け合う形となりましたが、今季は B です。まあ、大きな補強が見られなかったっていうのと、もうこの体制、というかチームの軸が変わらない状態で、 チームのカルチャーも変わらない感じ、クラブの雰囲気だったりっていうのも、あまりこう大きくガラッと変わらない感じで臨んでいて、もう何年経つんだ、そしてそれで何年勝ててないんだっていうところ。
なるほど。
で行くと、やっぱりここは大きく何かを変化をもたらさないと、このクラブは変わらないんじゃないかなというような、もちろん、ここを変えたいんだろうなとか、こういうクラブにしていきたいんだろうなということは聞きますよ。僕は中にいる人間なんで。去年までは、ね、対戦をしていた相手だし。ただ、それをするにはどうしたってやっぱり、ね、クラブのカルチャーであったり、雰囲気であったり、まあ、選手の質というか、そういうのって、こう、なかなか、なんと言うんだろうな。ねちっこいというか、徐々にじわじわとはあんまりこう変えられないものかなというふうに僕は思ってる中で、
なるほどね。
どうしてもこのじゃ勝てない八王子っていうのを払拭するためには、ガラッとチームを変えなければいけなかったのに、それをできなかったイメージはあります。なので、プレイオフにはいかないと予想しております。
はい。これ今、東の方から行ってって、まだ、2チーム？ブロンコスと東京ユナイテッドは行くんでしょうか？
はい。
が A。で、もう、ってことは、8チームですよね。6、4チーム？
8 チームです。8チームです。
8チーム。なるほど。わかりました、はい。はい。すいません、続けて。
カンファレンスがないんですよね。
そうですね。
はい。B3 はね、カンファレンスがないので。はい、じゃあ続いていきましょう。
あとは5割の確率でプレオフ行くと、ね、残りは。残り、
あと12チーム。
12チーム中6チームは行くとは、残ってるチームのファンの皆様、お喜びくださいませ。はい。はい、
じゃあ続いていきましょう。横浜エクセレンス。
はい。
はい。横浜エクセレンスですが、僕は、S。
おー、来たー。S 来ましたか。優勝候補。
そうですね。ここは、いいと思います。いいと思いますって、すごいなんか、稚拙な言い方をしちゃいましたけれども、まあ、もう、そもそもロスターの質が全然、他の B3 のチームと、まあ、これと同じレベルなのが福井ぐらいなもんで。
はいはいはい。
逆に昨年が、大丈夫か？どうしたんだっていうような状態ではあったと思うんですよね。で、今季は、秋田であったり、福岡で采配を振るっていたペップを獲得し、はい、新たに滋賀から小沢、そして岩手から谷口、福岡から菅、いう、そうですね、この辺が結構有名なところかな。
はい。
シェリフ、そう思いますね。
うん。
うん、なんで、あとはまあ埼玉でもう抜群の得点力を誇ってたグラントシット。あれを獲得をして、ただまあ開幕。
シットンのあれがよくわかんないけどっていう、
ね。そうですね、うん。僕らの中ではね、どういう組み合わせなんだっていうね。開幕節は、なんと徳島を相手に、星を分け合う形となりましたが、うん、僕の中ではこれは取りこぼしかなというふうには思っています。
はい。
なんで、優勝候補ではあるんですが、昨年のようにこう、もっさりもっさり、まあ、3クォーターになって頑張れば勝てるっしょ、みたいな昔の、
はい、
古き時代の、愛心世紀みたいなバスケットだと、ちょっと優勝は遠のくかなと思いますが、選手の質であったりとか、そういうところでいくと、もう優勝候補なのは、まあ間違いないかなというふうには思っております。
はい。
はい。続いていきましょう。続いてのクラブは、湘南ユナイテッド BC、こちらはですね、
はい、
A にしてたんだけど、
はい、
あ、やっぱやめたっつって B にしました。
やっぱやめたが入りましたか。
ただまあ、それぐらい去年はすごくやっぱチームもバラバラでしたし、選手もまあ途中で B1 に引き抜かれたりとかで、なかなか苦しんでるなという印象ではあったんですが、昨年と比べるとだいぶ印象はいいです。で、これはまあ、クラブがやっぱり、ヘッドコーチを継続をさせたのが一つ大きいのと、まあ、継続をさせたがゆえに、早めに準備に取り掛かれたっていうのは、あるのかなというふうには思ってます。だから、プレイオフに行っても全然驚きはしないで
な
す
る
ね、
ほど。
実は。
てか、半分以上、湘南って新しいメンバーなんですね。
選手はですね。
ああ、
はい。
なるほど、なるほ
まあ、そこのね、やっぱりまあ昨年が結構バラバラだったり、
ど。
チームがなかなか苦戦してるなという、運営も苦戦してるなという印象はあったんで、
確かに。
そういった部分で選手がね、出てっちゃったりとかっていう部分もあったのかもしれない。だからまあ、八王子とは結構対極というか、そのもう負け癖がついてるところを、選手であったりとかをガラッと変えれた。
確かに。
っていうのはね、一つ評価できるところなのかもしれないですね。開幕節は、香川と、香川相手に2連敗をしましたが、香川がね、なかなかメンツがいいということを考えると、今年は例年ほどは、例年というか昨年ほどは湘南が悪い状態ではないのかな、なんていうふうには僕は思っています。はい、続いていきましょう。金沢サムライズ、武士団と書いてサムライズ。こちらに関しては、残念、B。もうごちゃごちゃ言わず、B。
予感はありましたね。
選手の獲得、まあ、もう予算の問題もあるのかもしれないんですけど、どういったコンセプトでチームを進めていきたいかっていうのがあまりこう見えてこず、ただもう選手がいるから、その選手で構成して、それで戦っていくっていう。例えば、まあ、どのクラブにもそれなりのレベルでは存在しなくてはいけないなと思うのが、うちのクラブであったらこういう選手が欲しいとか、うちの今のヘッドコーチだったらこういう選手が欲しいとか、うちはもう伝統的にこういうスタイルだからこういう選手が欲しいとか。それがやっぱり全く見えてこないのが、なかなか。金沢はそうですね。もう、例年ずっと苦しんでて、ただ、まあ予算がね、すごい少なかったり、クラブが苦しんでいる中でも、そのクラブを存在させ続けるというのは、これはすごく尊いことではあると思うんですよね、僕は。ただ、まあ、もうそろそろ変革の時期であったりはするのかな、なんていうふうには思うので、
なんか
金
去年
沢は、
はタイムリーでウクライナの選手取ってきて、しかも結果もかなり出てみたいな感じ
そう
で
です
した
ね、
け
そ
ど、
のウクライナの選手たちが頑張ってね。
そこからまた、あれですね、変わりましたね、今年は。
だからまあ、どうなんですかね、その存在させるだけじゃなくて、もうちょっとこう、地域にね、いいアクションであったりとか、まあリーグの中でもっと面白い存在になるっていうことを考えると、ここはこんなに長く運営が苦しんでいるのであれば、どこかね、引き受け先であったり、オーナー企業が変わってもいいのかな、なんていうふうには思ったりはしますけれどもね。続いていきましょう。台風の目というか、開幕前から、の、福井ブロウィンズ。こちらですが、S、優勝候補。
でしょうね、さすがに。
もう、ゴリゴリに B1 でプレーをしている選手たちを獲得をしたの、プラス、まあ、サンロッカーズ渋谷であったり、沖縄で優勝経験のあるイサ、ヘッドコーチを招聘したというところで、 盤石感はあるんですが、
うん、
紙の上では。
はい。
プレシーズンを見に行った感じではそうでもなかったっていう。
あ、そうなんですね。
うん、ただまあ自力で優勝候補ではあるだろうなとやっぱり思いますね。渡辺選手とか細谷選手とか、あとはまあ満田選手、たまった、怪我をしない田渡選手であったりとか、うん、やっ
なん
ぱり、
か、こういう、この手の、こう、バーンときたチームにしては、若干サイズ小さい感は感じますけど
うん、そうですね。
ね。
なんで、まあ、まあ、噂によると、ベンジャミン・ローソン選手が機械に動いているという噂があるので、
うん。うん、それ成功したら全然ちげえな。
そうすると、まあ、
う
このガードのトレイ・ボイド選手が、
ん。うん。
よりプレータイムを伸ばせるなというところはあるので、
なるほどね。
そこで若干変わってくるかなとは思います。あとは、コーチ居すぎ問題。
おう。
福井って今多分、伊佐さんがいて、
はい。
中原さんがいて、
ああ、中さん。はい。
スペイン人の人が来て、
はい。
で、アドバイザーでルイス・ギルがいて、
はいはいはい。
みたいなのが、まあ、主要メンバーでいくとそうなるんですよね。
は
それがまあ、吉と出るか凶と出るかっていうのはちょっと若干思いますけどね。
い。うん、なるほどね。
うん、それだけ癖の強いコーチたちが、
ああ。
どうなるんだっていうのは思いますけどね。で、まあ、国も違う人もいれば、バックグラウンドが違う人もいますし。だからね、誰がいい悪いとかではなくて、中原さんは大学でメインでやられてた方でしたし。
ああ、そうですね。
はい。
は
というところで、まあ、不安材料はありながらも、
い。うん、
選手の
と
ロ
は
ス
いえ
タ
のね、は
ー、とはいえの
い。
S だと思います。選手の給料が知りたいです、このチームの。
B3 平均の何倍いってるかね。
はい、続いていきましょう。ギフスープス。開幕節は先ほど申し上げた福井ブローインズを相手に2連敗をしてしまいましたが、
はい。
例年と比べると、補強が成功している印象がすごく強いで
う
す。
ん。うん。
岩手からベリース
はい。
ティール、
ベ
そ
リー
して
スティール。
品川から得点王のアドネシー、ジョシュア・ブラマー、3円から高橋海星、などなどを獲得できたというところで、今までで一番強いギフと言っても過言ではないんじゃないでしょうかというところで、A、ギフが初のプレイオフ進出。
いいですね。
昨年もね、実はリーグ戦終盤までは、豊田剛生と争ってはいたんですが、
そうですね。ギリギリいけな
失
かったです
速を、
ね。
してしまったというところです。
うん。うん。
はい。ただ、あまりスリーポイントのクオリティが良くないなというのはチームとして感じるんですよ。で、ベイリー・スティールとか、ブラマーとか、リングにこれだけプレッシャーをかけれる選手がいるけれども、
なるほどね。
シューターと呼ばれる選手があまり多くないというのが、もしかしたらリーグ戦が進んでいく中で対策をされてしまう可能性はある
な
か
るほ
な
ど。
とは思います。まあもちろんシーズンが進んでいくにつれてね、僕も試合をこう、バチッとフルゲームで見ないと彼らのやりたいこととかっていうのが見えてこないのかななんていうふうには思いますが、
確か
ロ
に
スター
テン
だけ
ポ
見
も
る
少
と、
ないですね。
ロスターだけ見ると、プレオフに行っても不思議ではないなというふうには感じます。
シューハリーのベン・シモンズことハンター・コート選手もいますから
はい、褒め言
ね。
葉なのか。
いや、なんか、ベン・シモンズ、体の調子いいらしいです。今
あ、
年。
それ
どう
もう
なん
プ
だ
レ
ろ
シーズンお約束のやつじゃないで
う。お
すか。
約束。
今季のベン・シ
夏は、
モンズは違うっていう
夏は、ね、体の調子が良くなる、ベン・シモンズ
周りを期待させるっていう。それだから、
さん。
今年のドンチッチは痩せてると一緒ですからね。
はい。 写真の見え方だけだったみたいなね。
結局リーグ戦始まったらいつもと変わんねえじゃんっつって。はい、続いて。
プロポーズのためだったみたいなね。
そうそう。続いていきましょう。はい、豊田合成、スコーピオンズ、こちら、唯一の企業チームでございます。
うん、
豊田合成、
はい。
昨年は、8位でのプレイオフ進出で、岩手にプレイオフで敗れて、リーグ戦を終えたというところですが、今季もプレイオフは出ます。
おお。
うん。割と補強は成功はしていると思います。
うん。
品川の得点源であった佐々木選手であったり、山口でおそらくは、ナンバーワンはナンバーツーであるプレイヤーの土井選手であったりとか、
うん。
まあ、若手ながらも、怪我には若干悩まされてはいましたが、若い時から、京都産業大学だったりで、一時期は B1 も行くのではないかと、目されていた北条選手であったりとかを岡山から獲得をして、
はい、
ここはある一定成功しているのかなというふうには思います。あと埼玉から片選手も取れましたね。
あ、北条選手、生で見たな、例えば埼玉かなんかで。
うん。
やった時、はいはい。
で、ただ、うん、まあ不安材料というところでいくと、ビッグマンが、なかなかアンドリュー・ファーガソンにじゃあここを外国籍一枠使うのっていうのは若干思いますが。
唯一でもタッパがあるのがファーガソン選手という。
そうなんですよね。ただまあ B3 ってそこまでこう、バッコシビッグマンがいなくても割と戦えるリーグではあったりはするんで。
なるほどね。
まあそれがいい方向に出るか、方ではないかという。まあ、かつて、いにしえの BJ リーグの初期、
うん、
大阪エベッサを3連覇させた、天日さんの手腕が見物でございますね。
うん、そうですね、
はい。
はい。
では続いていきましょう。うん、ビアティン・ミエ、昨年は岐阜であったり、合成と同じく、プレイオフ、最後の方頑張れるかなというところで全く踏ん張れずにどんどん失速をしてしまったビアティン・ミエではございます。
うん、
日本には珍しい、
うん、
おそらく、まあ、ここまでの規模では唯一と言ってもいいんじゃないかなという総合型スポーツクラブ。
うん、
サッカーもバレーボールも、ハンドボールもあと何やらかんやらも割とこうトップリーグを目指しているチームをしっかりと保有している。
なるほど。
珍しいクラブ。です、はい。うん。なので、僕的に、個人的にはすごくそういうのは応援をしたいのですが、今季は B。
あ、早かった。いや、B。うん。
ロスターのアップグレードが見られないですね。だから昨年、昨年と、結局、昨年がプレイオフに、まあ、言ってしまえば惜しくはなかったので、
はいはいはい、
登るかなと思ったらダメ、登るかなと思ったらダメ、みたいなところがあって、で、その中でやっぱロスターのアップグレードをできなかったっていうのは一つ、ちょっと痛いかなとは思いますね。
なるほど。
とはまあ、開幕前に、アブ・フィリップ選手が、なかなかバスケットコート外のことで、議論というか、やっちゃったなというのが一つあったので、まあそういった部分でリーグの、リーグではないですね、クラブの、しっかりしているのかなというところでいくと、うん、まあまあやっぱりクラブが体制がしっかりしていると選手たちもリーグ戦で成果を出しやすいというか、なのでまあコート外のね、まあもちろんゼロではいかないんですよ、どんなチームも。表に出る話、出ない話ありますし、その中でもうシーズン中何もなく平和に終わるっていうのは実はまあ優勝チームとかでもそんなになかったりするんですけど、
うん、
ただまあビアティン・ミエ今季は我慢となります。
はい
はい、続きまして私が対談をいたしました、ドライフープ岡山、
はい、
プレーオフには行く A、
お A、
うん、
うん、
開幕節は、埼玉に2連敗をしました。そして選手たちもだいぶ、様変わりしております。
ですね。うん。
はい。外国籍も、日本籍の選手も、ほぼ、大きく陣容が変わっていますね。向井選手、岡田選手、あとは佐藤選手以外はもうガラッと、陣容が変わって。ただ、まあ、ここが大きいのは、パーマーが、まあ、帰化申請中というところで、外国籍の選手を4人、ロスターに置けるというのは、やっぱりアドバンテージではあると思うので。
はい、
うん、で、新たに獲得をした選手が、まあ、富山から、ポイントガードの浦野選手。
うん、
そして、3円であったり、ICAW でプレーをしていた鈴木そら選手。
うん、
あとは岩手、昇格受け込みという、3度の昇格を果たしてるんですかね。島根、秋田、岩手と。
なるほど。
この高間岳選手を獲得できたのは、チームとしては、好材料かなというふうには思っております。まあ、不安材料というか、今季一つ大きく変わったなというところでいくと、今季のユニフォームにまだ胸が入ってないんですよね。
そうなんですか。
というところでいくと、まあ、絶賛、はい、スポンサー募集中、僕はもう関係ない人間ですが、まあ、ぜひぜひ応援してあげてくださいというところで、ただまあ、今、胸が埋まってないというところでいくと、まあ、じゃあ昨年まで埋めていたところが降りた。
うん。
うん。というところがあって、クラブとしてはもちろん痛手ではあると思いますし、そこが埋まってないということももちろん痛手だと思いますので、まあ、ここはどうなるか、
うん。
予算が厳しいのではないかなというふうには想像はできるんですよね。まあ、獲得してる選手を見ても。
はい。
うん。ただまあ、その中でも、ある一定、ニュージーランド代表経験のある、サミュエル選手であったりとか、うん、獲得できたっていうのは、あとは、まあ、ファーマー選手を残留させれたっていうのは、一つ大きかったんじゃないかなというふうに思います。
はい。
はい。続きまして、山口パッツ5。
パッツ5、慣れない。
パッツ5、慣れないですね。なぜペイトリオッツでダメだったんだという、まあ、ペイトリオッツという名前はなかなか、ありそうなものなので、もしかしたら商標に引っかかったかとか思いながら。
はい、
うん。か、もしくはちょっと、このペイトリオッツというのは、まあ、愛国者という意味があるので、うん、なかなかそこがポリコレの波にやられて名前を変えたのか。
まさかの。なるほどね。
残念ながら今季は B。
B? はい。
うん。ちょっと、まあ、ロスターも、アップグレードとは言えないですね。品川から、アシストランキング2位かな、さっきの。
うん。
浦松選手を獲得したりとかっていうのはありますが、川上貴一選手と外国籍の選手、山口力也選手あたりが、獅子奮迅の活躍をしなければいけないなとは正直思いますね。
なるほど。
はい。
あ、しかもヘッドコーチ兼選手なんですね、鮫島さんが。
そうなんですよ。
はい、
なので、まあ、そこの経験値の部分もあるでしょうし。
うん。
はい、まあ、大変だと思いますよ、鮫島。
大変でしょうね。
頑張ってほしいですけどね。ぜひ潰れないでほしいですけどね。
まずそこからの心配がそうですよね。
はい。うん、はい、続いていきましょう。
はい。
徳島ガンボローズ。今季、福井とともに新規参入であります。
うん、
こちらについては、まあ、噂ではあるんですが、東京の広告代理店からメディア系の会社が、スポンサーについているというところで。
そうなんだ。
うん、予算もそんなに悪くはない。ただ、まあ、新規参入というところで、
うん、
なかなか、まあ、選手たちもね、いろいろ面白い獲得の仕方をしてるなと思うんですよね。外国籍も、フォワードタイプ3枚。
うん。
うん。ただ、じゃあインサイド誰がやるんだっていうところでいくと、やっぱサイズが小さいなとは思いますね。うん、まあ、その、 外国籍以外のところで、コンウィズ、タイガー・ジャック選手であったりとか、あとは渋谷から、レンタルで、
はい。
契約をしたカノ選手であったりとかはいるんですが、彼らがじゃあフルで、コンウィズ選手はね、僕は年々良くなってはいると思うんで、ここの獲得は素晴らしいなとは僕は個人的には思ってはいるんですが、まあ、このカノ選手とかはまだ、ね、仕上がるのにちょっと時間がかかるのかななんていうふうには思ってはいたりするので、とはいえね、開幕節横浜エクセレンスから勝ち星を挙げてますからね。
そうですね、
ただプレーオフには行かない、
行かないだろう、
行かない、
プレーオフには行かないだろう。 NBA 解説で長年おなじみの中さんが福井へ行き、NBA ね、ワシントンウィザーズで働いてたザック・イクマさんが徳島の GM というね、なかなか NBA ファンに馴染みのある B3 ということ
です。そうですね。
すごいですよね。いきなりメディア側から GM になって、ひるきさんが面白い獲得してるねという評価をもらうというザック・イクマさんね。
ただまあ、ポイントガードがやっぱ、まあちょっと、ずっとワシントンにいたっていうこともあるのかもしれないですけど、正直、もう少し国内選手はいいロスター作れたんじゃないかなと思いますね。
ああ、そうですか。
まあ、1年目をただやるっていうことでいくと全然悪くないし、まあ選手たち頑張って集めたねという評価の仕方もあるんですが、
まあ確かに。
じゃあプレイを。
始まったチームだからね、まず。
はい、プレーオフを、じゃあまあ、ただ、それなりのスポンサーがついてますという前評判のもとに、ああ、このロスターなのねっていうと、やっぱり福井と差が出るじゃないですか。
まあまあまあまあ、
福井ほどの、じゃあ、スポンサーがないにせよ、
はい。
っていうのは、僕は個人的にはやっぱ思うんですよね。
なるほど。
だからこの中で、まあ、若狭選手であったり、コモリズ選手であったりとか、まあ、あとは、地域リーグの時から、西宮から獲得をしていた内藤選手であったりとか、まあ、この辺は評価できるし、まあ、この渋谷から、加野選手を獲得をしたっていうのは、面白い試みだなとは思いますけれども、もうちょっとポイントガードの部分が不安だなというところもありますし。
なるほどね。
というところでございます。なんで、まあ、国内選手の情報がそんなになかったのかななんて思いつつ。
なるほど、なるほど。
はい。じゃあ、続いていきましょう。
はい。
香川ファイバーローズ、こちらは S です。
ああ、うん。1年で帰れるか。
僕の中では B3 はおそらく優勝ここだと思います。
お、マジっすか。その心は。
その心は、アンドリュー・ランダル、まあ、スクーティー・ランダルと、ラバネルの経験値かな。
いいとこ取りましたね。
いいとこ取りましたね。で、まあ、あのムッサ・ダマも、この2人と合わせるには非常にいい組み合わせだと思うんですよね。
なるほど。
この2人が好き勝手やれるような、まあというか、ムッサダマーとこうラバネル、ランダルのお互いのいいところを出すポイントがバッティングしないというか、ムッサダマーはトランジションであったりとか、リバウンドであったりとか、そういったプレー、あとはまあ、その、バーティカルなプレイ、なんて言うんだろうな。リングの上でのプレイができる選手なんで。
はい。
オフェンスでもディフェンスでも、そういった意味で。で、ラバネルとかスクーティーは別に無から何かを生み出せる選手なんで。あるハーフコートであったり、止まった時に、まあ、ラバネルにボールを預けて何かが起きるっていうことが全然あり得るんで。
なるほどね。
で、それをね、周りをしっかりと、松井慶十郎であったりとか、まあ、香川の、選手をしっかりと何人かは残留させれたっていうところと、ただまあ、ポイントカードのところがですね。
2人なのか、筑波選手と上田選手か。 残留は。
そうです。うん。
はい。
ただまあ、この二人は、プレイオフも経験してる選手たちなんで。
ですね。ローテ入
って
ます
うん。
ね、プレイオフで。はい。
はい。なんで、ここを残留、むしろ全員出ていかれてもおかしくはないところをよく残留させれたなというところで。
まあ、
はい。あとは、東京ユナイテッドからファファナマモール。
うん。
長崎から山本エドワード。
うん。
と、奈良から木村敬太郎かな。
うん。
うん。いいロスターだと思いますよ。ポイントガードが若干、年齢とか怪我が怖いかなと思わなくもないけど。木村選手は何歳なのかな？木村選手は、あ、まだ30歳。うん。なるほどね。まあ、そうですね。ポイントガードの2人が頑張ると、どんどんチームはいい方向になっていくなという印象があります。
なるほど。
はい。なので、優勝候補。
はい。
はい。では最後に、鹿児島レブナイズ。
うん。
A です。
うん？ S つかず。
S つかずですね。開幕節は、連勝いたしました。こちらの相手は、金沢サムライズということで、ちょっとあまり参考にならないかなというところではありますが、
はい。
カイル・リチャードソンを獲得したのと、あと誰を取ったかな、藤本浩太選手であったりとか、RT で千葉に
いた。はいはいはい。あの、早いね。
ですです。であったりとか、ウィタカ・ケンタを長崎から獲得した。うんうん、まあ、この辺はすごく評価ができるところだと思います、はい。ヘッドコーチのところを、ちょっとやはり奈良であったり、青森であったりで、結果を出していない。
うん、
コーチを招聘したので、名前が何でしたっけ？
フェルナンド・カレロ・ヒル選手。
ああ、そうです、そうです、
はい。
なんで、まあ彼が、昨年がセルビア人のコーチで、今季から、スペイン人のコーチということで、まあヨーロッパというところは変わらないのですが、スタイルがもしかしたらあんまり似てないのかなというふうに個人的には思うんですよね。
なるほどね。
うん。で、鹿児島のこのロスターって結構そのクルニッチさん、前ヘッドコーチのスタイルに合わせた選手たちが非常に多くいるんですよね。
はい、なるほど。
うん、だその中で、まあ、フェルナンドのやりたいバスケットと合うのかなというところと、カイル・リチャードソンのこの帰化が降りてんのか降りてないのかがよくわかんないんですけど。
え、もうすでに降りてることってあり得るんですか？
いや、降りるって言ってて、なんか、
はいはいはい、
降りてない気がし、で、降りてないですよね、じゃあ。
そういうことですよね。
うん。だから、これがまあ、降りる、うん。
申請枠にはなる。
申請一番してると思います。
そういうことですよね。
うん。まあ、1、2、あ、でも3人しか取ってないですね。
ん？
外国籍は3人しか、まあ、ロスターには載ってない。
そうですね。あれは、名官だとジェレマイア・ティルモンっていう選手がいるんですけど、出てないですね。
ああ、そうですね。
どうなってんだろう。うん。カイル・
帰化申請の手続きで、つまずいてんのかな。まあ結構ややこしいんで。
はいはい、まあそうですよね。
まああと行政によっても全然対応が違いますし。
うん、
なんで、ロスター的には悪くないんですけど、果たして噛み合うかなというのと、カイル・リチャードソンの帰化ありきだと思うんですよね、これは。
うん、
ここは帰化すると全然違うだろうなというふうには思いますね。だ結構、まあ、武藤選手が、もう B3 レベルだと、外国籍を相手にある程度クオリティの高いプレーができるっていうのはもう証明されてるんですよね。
はい、
で、ウィタカ選手も、しっかり。まあ割と僕は、いい。ね、じゃあ30分出て20点取るかって言ったらそういうことではないけれども、いい働きはすると思う選手なんですよ。なんで、ここが、もしカイル・リチャードソンの、帰化が降りるとなると、
はい、
カイル・リチャードソン、武藤、オア、ウィタカ、 うん、AJ ゲインズ、
うん、
でおそらく中島、
うん、
でポイントガードにティム・ゲールという、結構割と夢のラインナップが組めるっていう、
なるほど、うん、
なかなか日本では見ないような構成が見れるんですよね。
確かにそうですね、ま
あ、正直見たいですね。
いいですね、うん、
ただ今の段階ではまだ A です。
はい、
はい、ということで全チームが終わりまして、
はい、S が、
うん、
エクセレンス、ブローインズ、ファイバーローズ、
はい、
でその中でもファイバーローズが優勝候補、
うん、
そして A がブロンコス、ユナイテッド、
うん、
岐阜、岐阜でしたっけ、
はい、
あとどこだ、トライフープ、
トライフープ、豊田合成、
あ、豊田合成、鹿児島、なるほど、
うん、
あ、この予想がどこまで当たるでしょうか、皆様お楽しみに。
ちなみに大島さんの優勝候補はどこですか、は
い、いや僕は第一節を見てなければエクセレンスっていうところだったんですけど、
やっぱ取りこぼし気になりますよね、
僕も 気になりますよね、やっぱりね、
うん、
いきなり取りこぼしちゃうとね、
まあ、正直あのメンバーだったら1年目の長崎千葉ぐらいはやってくんないと不安にはなりますよ。
なりますよね、
うん、
そうですね、
はい、
まあ、だから一応エクセレンスだけどちょっと不安ですという状態ですかね、
はい、石田貴樹への忖度が感じられますね。
忖度ですよ石田さんね。まあ一番見て、まあ、岡山、埼玉、うん、横浜はまあ言うてここ数年結構見てきたっていう愛着もありますね。まあ、その中では横浜一番やっぱり上に近いかなと今シーズンは気はしますね、うん、はい、
はい、
ということでいかがだったでしょうか、うん、ティア分け全部終わりました、
うん、はい、
ね、皆さんのお気に入りチームがどのティアだったかわかりませんけども、まあ、参考に、ね、してシーズンこれから楽しんでいきましょう、
うん、
はい、ひゆきさん3週にわたってありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。どうしてもティア分けの回は長くなりますね。
長くなりますね。もう1時間半経ってるって、ひるきさんの今日は学校あるんですか？
今日は、祝日なんですよ。
ああ、そうなんですね。はいはいはい。
今日はなんかスペインの日から、なんでスペインの日って。じゃけど、この間はバレンシアの、
はい、
祝日でしたし、
いい
祝日多いな。
休めるっていう。はい。じゃあ、ちょっと先週の試合結果はやります、
ね。はい。
一応。
はい。ザザザ結果だけ流して。
はい、うん。まあ、第一節なんで、順位表はなしで、結果だけばばっと言っておきますと、うん、琉球が佐賀に連勝、島根と三河1勝1敗、宇都宮が群馬に連勝したんですが、ダブドリ18にロングインタビュー載ってます。渡辺博之選手、鍋タイム、うん、ゲーム2で発動しました。15得点。そして FE 名古屋が広島に連勝なんですね、これは、
うん、
TTT ファミリー川島選手 B1 通算 500スティール達成おめでとうございます、
うん
うん、そして B コルが京都に連勝、もうねこの男がいれば強いだろうとケンジヒルキが言ってた川村ゆき選手、ゲーム118点、うん、ゲーム2 30点さすがの活躍でございます。はい、大阪が富山に連勝、北海道と秋田が1勝1敗、アルバルクと仙台で、アルバルクが仙台に連勝するという試合を私現地見てたんですけど、
どっち見たんですか？
ん？あ、両方行きました、ゲーム1ゲーム
2、あ、両方行ったんですね、
はい、
はい、
でゲーム1は前半はもうアルバルクが圧倒したんだけど、後半が、うん、に仙台が盛り返して、なんと4分3、うん、残り3分ぐらいで追いつくという、うん、いい試合でした。で、うん、最後レオナルド・メインデルっていうアルバルクのね新規加入、うん、ブラジル人が無双して勝つという試合だったので、うん、試合後にメインデル選手話を聞きました、うん、初めてポルトガル語を仕事に使ったポルトガル語インタビュー、うん、してきました。で、まあちょっと新規多いんで、あの初めての試合でね大変だったけど勝ててまず良かったわという話で、うん、で B リーグ当たり前ですけど初めて来てみてフィジカルなリーグだって印象だそうです。
おお、なるほど。
はい、もうコンタクト強えわっつってました。だから慣れてるみたいな。
うん。
で、最後の場面の活躍は、まあ、そういう必要があるときに集中できてよかったね、という話で、さらっと言ってましたね。割とチームプレイヤーなコメントが多かったです。で、ポジションの話聞いたんですけど、まあ、アルバルクでは3番やってますが、いろいろ代表とかだと2番もやってたりとか、いろいろやってたんで、話を聞いたところ、16歳までポイントガードだったらしいんですよ。で、でも、15、6歳の時になんか1年で16センチ身長が伸びたと。
なるほど。
それで3番にコンバートになったということで、うん、だからちょっとガードっぽいこともできるんだよね、みたいな。
なるほど。
はい。
うん、
で、あだ名はレオなので、レオって呼んでくださいということでございましたので、うん、レオを皆さんね、覚えておいていただければと思います。
レオ、
うん。はい。で、ゲーム2。こちらは前半仙台がファイトして互角の戦いを見せるんですが、後半アルバルクは圧倒するという内容だったんですけど、うん、まあ、これ結構ね、ちょっとまあかわいそうっちゃかわいそうというか、仙台の課題がすごく見えた試合だったんですけど、第3クォーターの出足に結構笛が急に軽くなってピピピピピピってなっちゃったんですよ。で、
うん、
したらかなり仙台のガード陣がインテンシティ下げちゃって、うん、そこからなんかもうやっぱり、うん、インテンシティ常に高くないと仙台の場合は、
うん、
まあアルバルクとの差がそこから出たなっていう感じの
試合でした。
インテンシティが下がるとやっぱり能力差がもろ出るというか、
うんうんうん、
そういう印象を外から受けた試合で、まあああいう時間帯をどうやっていくかが今季の仙台の課題かなというような感じでございました。
はい、
うん、信州、茨城に連勝しました。うん、ドルフィンズ、渋谷に連勝。渋谷ね、
うん、
豪華布陣ですが、連敗スタートとなってしまいました。ゲーム2はね、第1クォーター14点ビハインドから見事なドルフィンズ逆転勝ちとなってます。
うん、
で川崎と三遠が1勝1敗、うん。長崎がジェッツに連勝。おめでとう、鈴木ちゃんという B3 からの最短昇格で、うん、しかも千葉相手に開幕連勝となりました。
うん、
続いて B2 です。神戸が静岡に連勝、愛媛と福岡が1勝1敗、青森が岩手に連勝、これね、パトリック・アウダ連続ダブルダブル、青森を牽引してます。うん、熊本と滋賀が1勝1敗、代表活動中に負傷していました。マイキー、無事復帰してます。おめでとうございます。
うん、
アルティリが奈良に連勝、山形と福島が1勝1敗、越谷が新潟に連勝です。
うん、
続いて B3 第1節、八王子アースフレ1勝1敗、香川が湘南に連勝、徳島とエクセレンスが1勝1敗、嬉しい初勝利となったゲーム2では元岡山の若狭選手10得点挙げてます。うん、鹿児島が金沢に連勝、福井が岐阜に連勝、埼玉が岡山に連勝、ゲーム2、うん、なんとトリプルオーバータイムに連れ込みましたが、うん、埼玉が制してます。トヨタ合成と東京ユナイテッドが1勝1敗、品川が山口に連勝、立川が三重に連勝となりました。来週からは順位表も追っていこうと思います。はい、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして聞いてくださってる皆様、うん、ご意見ご感想は X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。はい、というわけで、うん、ちょっと長くはなっておりますが、ささっと、リスナーの方からいただいた投稿を読んでいきましょう。
うん、
ガリガリさん、収録お疲れ様です。うん、プロレスだと悪役は実はいいやつで、善玉の方が実は最悪のやつと言ったことがあるという話を聞いたことがありますが、バスケ界でも、もう公のイメージと違うと言ったことはあるのでしょうか。ひるきさん、新生活大変かと思いますが、お体お気をつけくださいね。
どうなんですか、なんかもうすごい今、WWE がよぎったかな。
なんか、いいやつ悪いやつの前に、なんか、悪役はヒールはなんか頭良くないとできないとか言いますけどね、プロレスだと。
そうなんですね。
やっぱりちゃんと計算して演じないといけないから。
まあラインをね、みんながドン引きしちゃうのはね、はい、あれだからね。
はい、まあ結構ね、うん、WWE とやっぱアメリカなんでドン引き系もありますけどね。
そうですね。どうなんですかね、バスケはね。まあ、
バスケどうすかね。誰が善玉と目
標。ヒルケンジですか。
ヒルケンジ。
ひるきけんじと石田貴樹にしときますか。
この番組でおなじみのコース。
ちょっとまあ、もう石田さんそろそろね、ほら、はい、嫌がらないでも、まあ、ただ指示使ってるようぐらいに思ってくれるかなと思うんで。
そうですね。
うん、そんな感じです。まあ、でもね、かわいい顔してめっちゃ汚いことやってるのは、桜井亮太です。
なるほど。
桜井亮太はもうさも僕は何もしてませんよっていうのとかで、うん、めっちゃ相手の腹とかに肘入れてたりします。まあでも今はビデオがありますので、ね、昔は昔というか、
そこまで細かいチェックが、はい、
うん、JBL の時期は結構やりたい放題でしたからね、みんな、うん、その桜井亮太に限らず。
なるほどね。
うん、でやっぱなんか、まあ、まだ忖度とかもちょっとある時代だったんで、
はいはいはい、
まあもう若手のやつらはベテランにバコバコ行かれるっすね。もう生の試合中にもうレフリー目の前で見てるのに思いっきりカーンって俺日本代表のやつにやられて、えー、みたいな、いや絶対見てたじゃんと思いながら
取られない
取られない。
そ
まあ JR なんですけどね。
えげつなそうだもんな。
はい、続いていきましょう。
はい、毛利さん夫、新シーズンが始まり久しぶりに投稿します、うん、B3 ティア分けということで、うん、福井は S と思いますが長崎千葉ほどダントツではない予想です。さて開幕戦は埼玉対岡山戦を岡山応援で行ってきました。ゲーム2はなんとオーバータイム3までもつれるレアな観戦でしたが、ひゆきさんの最多オーバータイムは何回ですか？なるほど。
僕はダブルかな。
なかなかね。
疲れますよね、オーバータイム。
結構それは出てた試合ですか？
いや、コーチになってからじゃないかな。
あ、なるほど。
違うかな。
いや、コーチになってもやっすね。なんか、胃が痛いのが続きそうな。うん、
あとは、3円の時の天皇杯も延長行った気がするな。愛媛と相手に。で、負けた。ダブルオーバータイムだったかどうかは覚えてないけど。
長々戦って負けんのだるいっすね。
うん、選手もコーチも。残業は疲れます。これはもう一般社会と一緒です。
全員が疲弊するオーバータイム。まあ、お客さんは盛り上がるけどね。
そうですね。
はい。答えはダブルオーバータイムまででした。うん、ガルシア・パーラさん、いつも配信ありがとうございます。ひるきさんに質問です。バレンシアといえば、アイマール、バラハ、アルベルダーなど、いや時代が偏っている。数々の名選手が所属したサッカーチームが有名かと思いますが、うん、現地ではサッカーファンとバスケットファンの割合はどれぐらいなのでしょうか。
まあ言うてやっぱサッカーでしょうけど、
うん、
けどバスケも結構だと思いますよ。
うん、
うん、だって、
うん、
会場に7000人、8000人来るでしょ。で、バレンシアの人口が80万ぐらいなんで、
うん、
まあ言うて100人に1人ですよね、多分。うん。だから、結構バスケットも、で、僕、もう着替えるのめんどくさいから、
はい。
練習着のまま学校行って、そのまま練習行って、そのまま帰ってくるんですけど、
うん、
声かけられますもん、やっぱ。で僕なんかそのトップのバレンシアバスケットじゃなくて2個目の育成チームなのに、
はいはいはいはい、
お前ゴデラのやつじゃんみたいな、お前選手かって言って、いやいやコーチだとかって言って、今年はアンダー19のルーカス・マリとセルヒオ・デラレアってやつがおるだろうとかって言って、お前よう知ってんなただの親父のくせにみたいな。だからなんて言うんですかね、結構、はい、あ、いやいいっす、結構なんか甲子園の親父みたいなノリで話しかけてくるんです。今年はアンダーのカテゴリーにあいつらいるだろうみたいな。
羨ましいっすね、日本からしたら。そこまでの感じないっすもんね。
そうっすね。まあだから、なんかその、育成世代とプロをジョイントで楽しんでる人は、そんなに 数多くはいないですね、日本は。
いないですよね。まあまあ、高校、大学が盛んっていうのもありますけど。
そうですね。だから、ただまあ、日本で言うとね、野球とかは結構、その何々高校のやつはプロ中だから、プロ注目選手だからね、どこに取られるかもしれないとかっていうのは、まあ、それに近い感覚は受けましたけどね。
なるほどね。
はい。
はい。そうだ、ガルシア・パーラさん、で思い出したけど、あの、帽子をそういえば仙台で、ジュニーさんって方が、TTT の帽子で来てくれました。ありがとうございましたっていうのを今思い出しました。ちゃんと、ケンジヒルキがジュニーって書いたサインも入っておりました。皆様、その説ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、KK さん、ヒルキさん、大島さん、お疲れ様です。選手の登録上のポジションは誰が決めるんでしょうか。選手の自己申告なのか、チームが決めるのか。ガード系の選手は PG イコールハンドラーや SG イコールシューターなど役割が分かりやすいのですが、PF、PF スラッシュ C、C の表記を分けるのは今のバスケットだとどんな違いがあるのでしょうか。これ誰が決めるんですか、登録は。
いやー、もうなんか知らないうちに決まってるっすよね。
チームが申請するんですか、リーグに。
なんか申請とかあったかな、ポジションの。なんかメディアさんに出すときは、なんか書いてた覚えはありますけど、リーグはどうだったっけな、なんか、結構うやむやでリーグの、リーグの事務方の人が、フォアだとかってやってたら面白いですけどね。
あいつらしいかな、つって。
違いは、別に今のバスケット、まあ、結構ね、あの、業界の中にいる人たちは、ハンドラー、それこそ、まあさっき言ってたように、ハンドラー、ウィング、ビッグって分けたりするんですよね。あんまり、気にならないですね。まあ、ビッグとガードみたいな分け方はしますけどね。練習中とかは。そんなもんかな。あのね、一個ね、ちょっとスペイン話でいくとね、ポジションが全然違うから、あの、呼び方が。全然わかんなくて、最初。何言ってんだと思いながら。最近やっと覚えたんですよ。
ブラジルも全然違うし。
ああ、そうなんだ。
ポイントガード。
一緒なのかな？
じゃない。
ポイントガードバセですか？
いや、違うさ。アハマドボスです。なんだろう、カタカナっぽく言うと、アルマドール、アラアルマドール、アラピボ、ピボみたいな感じです。
アラピボとピボは一緒ですね。
ああ、そうなんだ。
アラピボがパワーフォワードで、ピボがセンターっす、ね。
ああ、そうですね。
なるほど。はい、ということでございます。はい、
なんだっけ。はい。カルメン、エミさん。白子お疲れ様です。ひるきさんの海外への移籍についての質問です。バスケのコーチはどうアピールして転職するのかが気になりました。コーチとしての実績は一見勝敗のような気もします。会社員の転職も数字に出せる実績をアピールするのがあるあるかなと思います。また、チームを連帯させたり、戦略を考えたり、そういった数字にできないところは、どのように文化も違う国の方に対してアピールするのでしょうか。そして、そもそも B3 でのひるきさんの活躍を、スペインで見ている人はなかなかいないと思うのですが、そこをどうアピールしたのか気になります。ひるきさんは魅力あふれる方なのは、ポッドキャストを聞いていて、よーくわかっているつもりですが、アピール力も少なく見積もっても平均以上だと思うので、教えていただけたら嬉しいです。参考にさせていただきたいです。よろしくお願いします。なるほど。
まあ一つはやっぱエージェントの力が強いですね。こんだけ世界でこうバスケットがこう、活動している中で、やっぱ全部を網羅するのは無理なんで、その各 GM が、まあというか人事採用の人間がね。で、その中で、まあまず1個目のステップとしては、まあ、検討してもらうに行かなきゃいけないんで、その検討してもらうためには、やっぱりエージェントが普段からどれだけ 人事だったり、教科だったり、その、まあ、GM と仲良くしているかどうか。
うん、なるほど。
で、その検討段階までは僕は行きました。で、そこからは、もうオンラインで、面談みたいなのを2回ほどして、
はい、
その中で僕は今までこういう、もちろん履歴書を事前に送ってあって、
はい、
こういう成り立ちでコーチになっていて、実際にじゃあバスケットのボードを使って、こういうバスケットが好きなんだとか、こうなんだとか、まあ、
あ、なるほどね。
さすがに、モデラーのバスケットは何にも知らなかったから、あれなんだけど、できそうなことといえば、じゃあ昨年のそのチームのやってたことを見て、こういうところを僕だったらやる、みたいなことを提示するのは、コーチとしては悪くないかなとは思いますね。
なるほどね。
はい。ただ、B3 でのひるきさんの活躍をスペインで見ている人はなかなかいないと思うのですが、の下りでいくと、はい、もうその通りでございます。何お前感はやっぱ半端じゃなかった、最初の1週間。
B リーグっていう単語は知ってんすか？
いやー、知らないっすね。
つら、B3 どころじゃないじゃないですか。
だってもうどうでもいいですからね。ユーロリーグと ACB を自分たちが回してたら。
そうですよね。
正直。ACB と、そう、ACB とユーロリーグ回してる、かつ、ね、自分たちのチームからいかにスペイン代表を出したりとか、そんなことで頭、ね、回してたら、頭こう使ってたら、まあ、そりゃ、B リーグってなんぼのもんじゃとはなるよね。あ、まあ、ただその GM は知ってましたよ。
ああ、そうですね。はい。
なんでお前こっちに来たのみたいな。いや、日本、今お金いいじゃんみたいな。なんでお前こっち来たの。
ああ、なるほど。はいはいはい。知ってくれて
る、ね。それはめちゃ言われた。
そっか、GM はいろんなエージェント通してね。
言葉を、誤解を恐れずに言えばバカなのかみたいなことを言われた。
正直な人だ。
もう日本でずっとやってても頭打ちになっちゃうのよ、俺はねって言って、ね。他の人はそうじゃないかもしれないけど、俺はやっぱちょっとチャレンジしてないと飽きちゃうし、性格だからって言って。
納得したんですか、GM は。
あ、なんかそれはね、全然納得できた。うん、まあそうだよね。楽しくなかったらできないよね、みたいな。
なるほど。
はい。
あ、はい。ありがとうございます。
あと少し。
あと少し。あと少し。何が？
あ、いやいや、投稿が。
え？あ、投稿がね。はい。ハチさん。ひゆきさんが新しい挑戦のさなかと聞きまして、私も何かせねばと会社のあることに志願することにしました。今、絶賛レポート作成中ですが、もしも志願が通れば転勤もあり得て、長崎の新アリーナ完成の時に私は長崎にいない可能性も点々点。そう思うと急に冷めてしまい、レポートが進みません。ひるきさんはスペインに行く時に大切にしていたことなどをかなり振り切って旅立たれたと思います。いろいろな事柄を計りに乗せて、最終的にスペイン修行に振り切らせた最後の一押しは何でしたか？私のこんなことに絡めての質問すいません。
大切にしていたものを振り切って、まあでも大切にしていたものって何っていう話ではありますよね。安定した生活とか、安全な生活とか、美味しいご飯とか、まあスペインよりはるかにいいお給料とか、でもなんかその中でも僕が大事にしていた、一番大事にしていたものではなかったからっていうところじゃないかな。僕が一番大事にしていたのはやっぱり自分が停滞してる感をやっぱり感じていたくないっていうところだったね。
なるほどね。
ハッチさんどうだろうな。別にでも、まあ、あくまで僕に置き換えての話ですけど、
はい、
やっぱ自分のやりたいことに忠実でいるべきだと思いますよ。あることに挑戦してね、会社の中で何かをやっていて、それが自分の本当にやりたいことなのであれば、まあ、じゃあその中でね、プライオリティ2なのか3なのか4なのかわかんないですけど、まあ長崎の新アリーナでバスケットを見たいっていうのがあるでしょうけど、でも今のご時世で、ね、日本は割とそんなに大きな国じゃないというか、別に行こうと思えば行けるから、だし、まあ、それを、じゃあ、年に 10回観戦に行くか、2回ぐらいしか観戦に行けないかの違いだけど、でもそしたらその2回がすごく尊いものになるだろうし、ね、10回分お金使うところを2回でボーンってぶち込めるんだから、より贅沢な楽しみ方ができるかもしれないし。
確かに。
まあだから、自分がよりやりたいことをやるべきだと思います。やらないで後からやっとけばよかったなっていうのが一番僕はしょうもないと思ってるんで。
いいですね。実際に飛び込んだ男の話となると 刺さり具合が。
いやいやい
や。はい。とのことです。ハッチさん、ぜひぜひ。自分にとってね、身のある選択をしていただければと思います。キヨパンさん、やっぱりスペインのクラブだと、クラブ内でフラメンコ大会とかあるんですか？
ねえよ。
まあでもなんか、クラブ内のイベントとかも違いそうですね、こっからね。
てか、そもそも、フラメンコは、多分アンダルシアのものなんですよ。
あ、バレンシア関係ないの？
関係ないとまでは言わないけれども、やっぱスペインって、こうすごい、みんな、リージョナル、地域のね、自我が強いんですよ。だから、闘牛とかもアンダルシアの方だし、例えばじゃあ、ちょっと荒野っぽい感じとか、砂漠っぽい感じとかは、上のバスク地方とかに行ったらないし、でか、そもそもバスク地方とかカタルーニャとかも言葉が、それぞれ自分たちの言葉があるし、だからね、なんて言うんだろうな。一緒くたにすると逆に結構怒られるです。なんかスペイン人も何でも、何でもかんでもランダムに闘牛とか、フラメンコとか、なんかそういうことを放り込んで、会話に放り込んでいくと、いや、それ俺らちげえからみたいな。結構あり得るっす。
ああ、そっか。そうっすよね。確かにスペインって結構そういう話聞くな、言われてみると。
だからスペインって今17の、自治州で構成されてるんだけれども、その中でもまあざっくりこれ、何々地方、何々地方っていうのが結構分かれてて、まあまあ4つか5つぐらいかな、ざっほんまにざっくり分けたら。だからそこをこうなんか、そこはちょっと意識はしますね、喋ってるときには。だからやっぱカタルーニャの人とかと喋るときには、スペインではこうこうこうだよねって言わないようにはします。カタルーニャではこうこうこうだよねとか、マドリードではこうこうこうだよねって。
はいはいはいはい、なるほどね。
そう、だからスペインって一般化で言っちゃうと、はスペイン全部そうだと思うのよみたいな返しが来ちゃうから。
なるほどね。
はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。天崎さん、収録お疲れ様です。ひるきさんが滞在中のバレンシアといえば、バレンシアオレンジが有名だと思っていますが、実はカリフォルニア原産らしいです。以上です。
そうありがとうございます。知らなかった。
はい。徳さん、トラッシュトーキングセオリーをスペイン語に言い換えるとどうなるんだろう、というか、そもそも日本語訳は何になるんだ、なんとなく単語の雰囲気でしか分かっていない。
分からんな、これは。トラッシュトーク、ちょっと聞いてきますよ。トラッシュトークはスペイン語で何って。
確かに。
結構口悪いやつもそこそこいるんですけど、試合中も練習中も。
いや、いるでしょうね。
何分何言ってるか分かんないんで。
確かに。マサカードさん、ブレックスネーションの皆さん申し訳ありません。本日よりブレックスネーション兼埼玉ブロンコスブースターとなることを宣言します。すげえ。なんか居酒屋らしきとこに、泉修学埼玉ブロンコスヘッドコーチと並んで、でもポーズは比江島誠という写真があるんですね。まあでも確かにカテゴリー違えば応援しやすいですからね。
そうですね。
はい。はい、鈴木ちゃん、大西さんもいらしていたのか、そう、大西ではね、何せテキサスまで。
でも、馬場雄大出てないです。
出てないです。でも、出るか出ないか直線まで分かんないから、とりあえず行っちゃって、行っちゃってから、あ、出ないんだみたいな感じですよね。
じゃあ、しっかりと長崎の街は楽しんだのかな。
どうなんですかね、確かに。なんか、ツイッターで美味しい店とか言ってましたもんね。はい、そして鈴木ちゃんが挙げてくれてます。ありがとうございます。TTT 帽子。はい。コーディネート完璧。 すごい、ベルカの色に帽子のつばが合ってる。うん。
お、ボリューム18、予約済み、ありがとうございます。
ありがとうございます。おー、そっか、熊田さんは多分あれですね、フェネルバフチェの、うん、が好きってことですね。フェネルバフチェの第2節が10月14日にバレンシアとの対戦。ひるきさんのレビューを楽しみにしてます。うん、え、これはバレンシアホームなのかな？
え、全部うちです。なんで見に行きます。
おお、どうなんだ今年は。カレイテスは控えかな。なんかあれですね、ハウルネトが怪我しちゃったんですよね。
フェネルバチェの方が、まあ、前回のモナコもそうですけど、バレンシアは下馬評がそんなに高くないんで、格上と目されてる相手ではあるんで、はいはいはい、
また
下克上できるか楽しみですね、
うん。モナコ相手にはアップセットしたということですね。
はい。
はい。はい。お、いいですね。コ、う、バ、ん、さんがナンバー名鑑と TTT でチェックしてくれてます。あ、ガイモンさんが私のハッシュタグ私のポッドキャストで TTT でも上げてくれてます。ありがとうございます。
うん、
はい。という、そんなこんなでございました。
はい、
よかった。今週、きっちりやりましたね。
うん、
2時間、
う
ん。はい。
2時間。
朝っぱらから6時に起きて。
朝っぱらから。
喋る男、はい、ひるきけんじ。
もう喉ガラガラす。
朝飯も食えず、コーヒーも飲めず。すいません。
とんでもない。
ということで。
リスナーのためなら頑張ります。
はい。ということで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。